ヨハニンク教授は死んだのはどんな男か知りたいと思った。まもなくそれは分かった。25歳の運転手、やもめの一人息子で生活を支えていたのだ。母親がちょうど駆けつけたところだった。どういうわけか、彼はその女の後を霊安室に入っていった。この死人、そしてその母親が自分と何の関係があるというのか。罪。どんなに抵抗してみても、彼はあの短い言葉から逃れることはできなかった。老婆は冷たくなった息子のそばに黙って立ち尽くした。涙が止めどなく流れ落ちた。助かる見込みはなかったんだ。ヨハニンクは100回も自分に言い聞かせた。老婆が涙を拭いながらこちらを振り向いたので、彼は近くに歩み寄った。お一人息子さんだそうで、こんなに若いのに、お気の毒です。まあ、仕方なかったようです。
でも先生、息子は即死じゃないんです。
彼女は相手が誰かを知らずにそう言った。
少しは何とかできなかったんでしょうか。
奥さん、これは内部がやられていますね。それで出血したんです。こういう内部損傷の場合は手のつけようがないんです。
そうでしょうか。よくわかりませんけど。
彼女はまた泣き始めた。声も立てずに泣いた。ゲオルク・ヨハニンクは耐えられなかった。彼は振り向くと、砂利道を本館の方へ戻っていった。自分は、あの婦人と、あの死人と何の関係があるか。ああ、この苦しい不安感。この耐えざる良心の訴え。どんなに弁解しても、あのイチゴが叫び続ける。罪。罪。罪。ブリギッテはこのことをどう思っているだろう。ぼんやりと小玉のように彼女の声が響いた。もし罪の重荷に押しつぶされそうになったら。彼女は僕を罪人扱いしているのだ。事情を知らないからだ。よく説明しなければ。これこそ二人が結ばれている証拠なのだと言わねばならない。二人ならあの青年を助けられたかもしれないと。ブリギッテの優しい言葉が耳に響いた。
ええ、私はあなたを愛しています。あなたには奥様がいらっしゃる。
違う。自分にはもう妻はいない。ローゼマリーはいつ本当の意味で自分の妻であったか。廊下から廊下へ、彼は落ち着きなく歩き回った。ドクター・ヴェンデルに出会って言葉を交わし、簡単に説明した。病院へ来る途中でちょっとした突発事故があって連絡することも来ることもできなかったんだと。彼は昨夜の様子を尋ねてみたが、死亡者は助かりようがなかったのかどうか、やはり疑問は残った。正午近くになると彼は疲れ切って眠くてたまらなかった。誰にも会わないから。彼は部屋から内線電話で受付に知らせた。大事なことはドクター・ウェンデルの判断で、僕が出るべきかどうかを決めてもらうからね。
はい、わかりました先生。
返事が返ってきた。ゲオルクは錠剤を一つ飲むとソファーに横になった。いろいろな思いが万華鏡のように頭の中をぐるぐる回った。それから30分して息子のヘルムートが病院の入り口に現れた。自分の名前を告げると父親に会いたいと言った。
今教授はどなたにもお会いになりません。
息子が来ているとおっしゃってください。そうしたら必ず会ってくれます。
ではまずドクター・ヴェンデルにお知らせします。
看護婦さんお願いします。僕はどうしても父に話があるんです。待っている間、ヘルムートには看護婦の電話の声が聞こえていた。ドクター・ヴェンデルが答えているらしい。息子さんなら教授に知らせよう。それで彼女は線を探して幾分控えめに、こわごわ、
先生、坊ちゃんをお会いしたいとお見えになっていますが。
いいえ、お一人で入り口にいらしてます。
はい、
ええ、失礼しました。
彼女はイヤホンを外した。
教授は明日にしてほしいとおっしゃっています。 明日の午後おいでください。
ありがとう。ヘルムートはそう答えるとしばらく考え込んでいたが、くるりと背を向けて病院を出て行った。彼は一瞬痛む手をドクター・ベンデルに見せようかと考えた。なぜそうしなかったのか、後になって自分でもわからなかった。反抗心か自負心か、後で考えれば何でもないことだったのに。教授は電話が鳴った時もう気が済まなかったのだ。どうしてゆっくり休ませないのか。そうか、ヘルムートか。ローゼが吹き込んだのだな。仲裁役か。とんでもない、ごめんだ。それで明日ということで切り抜けたのだった。夕方の会診の時には幾分楽になり、疲れも取れていた。ドクター・ベンデルはゲオルクを昨夜運び込まれた二人の怪我人のところへ案内した。その後ゲオルクは軽い食事を部屋に運ばせて早く眠りについた。翌日は手術がたくさんあるから、元気になってブリギッテと穏やかに迎え合えるようにと彼は考えた。手術室でまた彼女に会えるのだ。今夜は彼女も休養が必要だ。窓から向かい側の家を見ると、彼女の部屋の窓は明かりが消えていた。彼女も緊張と心労の果てで眠りたいのだろう。次の朝、彼は手術室の洗浄の時に辺りを見回して彼の手術看護婦を探したが、見つからなかった。きっともう手術室で着ぐるいを整えているのだろう。殺菌消毒済みの術衣を着せてもらうと、彼は手術室に入った。そこには彼女の代わりにアガーテ看護婦がいて器具を並べていた。ブリギッテ看護婦はいないのですか。ドクター・レーマンが答えた。昨日出発しました、ご家族の要件で。彼はハンマーで殴られたような気がした。頬に血が昇るのが分かったが、すぐに自分を取り戻した。手術台に歩み寄ると、ではと一言言い、手術が始まった。黙って正確に。アガーテ看護婦も自分の役割を飲み込んだ。二つ、三つ、四つの手術が続いた。ゲオルクはまるで機械のように働いた。特別に複雑なものはなく、どれも普通の手術だった。彼の心臓は規則正しくリズミカルに鼓動していた。ブリギッテ、ブリギッテ、ブリギッテと。最後の患者が運び出された。教授は再び洗浄室に立った。彼の顔つきは鉄のように微動だにしなかった。それから彼は廊下を急ぎ、階段を駆け下りて府庁の部屋をノックした。教授ですか。府庁は居心地よさそうな彼女の城に彼を招き入れた。ブリギッテ看護婦はいないのですか。彼はいきなり尋ねた。出かけましたわ。お嬢さんのところです。経験豊かなこの婦人の目が探るように医者を見つめた。住所はわかりますか。それはこれから知らせてくることになっています。とても急いで出発なさったので。ええ、昨日の朝ですよ。荷物も後から送ることになっています。すると出かけたんですね、住所も知らせずに。彼は笑った。娘のところへ。それで十分です。会釈もそこそこに彼は部屋を飛び出した。どこにいようが僕は必ず君を探し出すぞ。彼は歯ぎしりを鳴らしてうめいた。彼は同僚たちを全員診察室に集めた。数分もかからずにみんなが顔を揃えた。諸君、私は二日間旅行に出る。個人的な休養だ。私が留守をして困るようなことは差し当たってない。ベンデル君、今日明日はあなたが私の代理だ。握手をし、会釈をし、軽く手を振ると、それは解散してもよいという合図だった。ゲオルクは小さなトランクに必要なものを全部詰め込んだ。おとといローゼが用意してくれたトランクだ。おととい。あれから随分時間が経ったみたいだ。